今日はね、このコラボということで、新しいもん好きで56年、初のコラボじゃないかなと思うんだけど。
初のコラボ、ありがとうございます。
いやー、ありがとうございます。で、これは、直子さん、僕のね、この新しいもん好きでも、直子さんもう前に出ていただいてね。
そうですね。はい。
あなたはなぜ香港に？っていう、はい、シリーズで、台湾に幼少期に住んでおられたっていうことで、出ていただいて、はい、その辺のあたりのことをこう紹介したことがある川原直子さんに今日は来ていただいてます。で、よろしくお願いします。今回の、テーマっていうのは、直子さんに紹介してもらった、弁髪のシャーロック・ホームズっていう、シャーロック・ホームズが清朝時代の、
はい、
香港にいたらっていう、そういう設定の、
そうですね。
小説を香港の人が書いて、
はい、
それを日本の方が見事な翻訳をされて、それをまあ読んだっていう、僕は Kindle で読んだんだけど、非常にいい話だったですね。これ面白い話だったって。ね。
それで、今回前半は私の方のポッドキャスト、香港姉妹のネイホーラジオで、お話をさせていただいて、
はい、
後半が今回 TJ さんの新しいもん好きで56年プラス3年、
はい、そうプラス3で、はい、紹介ってことなんで、
そうですね、
じゃあ、はい、ここからはその前半のまずここから聞く人はまず、なこさんの、ネイホーラジオに行って聞いていただいて、で、ここから後半ということで、ぜひ聞いていただければと思います。で、前半部分は僕の、概要欄にリンク貼るんで、そっちをぜひ、クリックしてみてください。よろしくお願いします。じゃあ、よろし、ここから、ぜひ聞いてください。
あと、そうそう、TJ さんが言ってた、
うん、
この、振り仮名問題。
そう、振り仮名問題ね。
ね、
うん、
ふわーると、
うん。
ワトソンがフォアションって、
フォアション。
フォアションか、うん。っていう風な振り仮名なんですよね。
そうそうそう。
うん、
だから、フアルは多分中国でこういう形で、フアルムオスっていうことだと思うんだけど、
はい、
フォアションが、
うん、
要はワトソンね、ワトソンのフォアションっていうのが、うん、振り仮名がフォアションって振ってあるんだよね。
そうですね、はい。
うん、で、なんとなくそのフォアションって漢字で書くと中華の花、花ですよね、うん。花に生きるっていう字の上に竹冠かな。竹冠があって、
ね、
生命の生。
はい、
で、フォアションって書いてあるんだけど、
うん、
これ広東語でそのままストレートに読んだ方が、よりワッソンだよね。
はいはい、そうですね。ワとサンですもんね。ワサン。
中華はワだから、ワソンだから、なんかフォアションより、ワッソンの、
似てる、ワトソンに似てる。
ちゃんとストレート読みの方が、こう、より原音に近い気はするよね。
うんうん、そう。それで、その話をちょうど、この間 TJ さんにお会いしたときに、うん、確かにそれなんででしょうって言ってて、その、本の小説自体の、振り仮名を中国語読みで統一するとか、うんうん、何か決め事があったのかなって言ってたんですよね。だけど、
うん、
だけど今回ね、そのもう一回読み直してみて、うん、お、これはと気づいたことがあって、
はいはい、
実は、うん、広東語のはちゃんと広東語でね、振り仮名が振ってあることが分かったんですよ。
どういうこと？広東語の。
広東語のね、
うん、
ものはちゃんと広東語で振り仮名を振っている。例えば警察を表す、うん、何々の差があるの差に人、
うんうん、差人って書いてあるね、
うんうん、ですね。でそれは、うん、中国語で読もうとしたらチャーレンってなると思うんですけど、これがチャイヤンって、
うん、やんだもんね、うん、
で振り仮名がしてあって、
うん、
であとは例えばインドの警察官はモロチャイっていう風に書いてあったりして、それも広東語で振り仮名が書いてあるんですよ。ってことはなんでだろうと思ったら、多分このフーガールとワトソンはこの物語の設定としては中国の大陸の方から来た人っていう設定になっていて、
確かに、
なのでその中国から来てる人 とか、中国由来のものは、フートンファーの振り仮名をしてるんじゃないかなっていう予想。
おお、それ、確かに。そうだね。
そうだから、
あ、さすが、さすが、
それに気づいて。
フートンファーと関東語を両方理解する。
いやいや、これは西さんに言わなければと思って。
あ、そう
なるほど。だから、ここまで考えて翻訳をされてるのすごいなと思って。だって、広東語の振り仮名を振らなきゃいけないわけですよね。
うん、うん、そうだね。
フートンファーの振り仮名を振らなきゃいけなくて、それを、この絵をどっちをどっちで振り仮名を振るかのルールも多分、翻訳者と作者の間で決めてしてるか分かんないですけど、
結構
大変な作業ですよね。
うん。いや、この読み仮名っていうか振り仮名っていうの、これを振るって本当に難しい作業だと思う。その、持ってくるカタカナっていう難しさもあるけど、
はいはい、
その、プートンファーなのか、広東語なのかを、って本当難しい話だもんね、これ。そうだよ。でも、そうだよ。だから、中国由来っていうか、中国から来てる、あの、大陸から来てる人に関しては、そうだね。あの、プートンファー読みを、こう、当てはめるみたいな、そういうルールがあったのかもしれないね。そうそうそ
う、だと思って。
確かに。でも、それがゆえに、あの、もしかすると作者が広東語で、本来のその香港人の作者が、
あ、確かにそうですね、
あの、純粋につけたそのワッソンが、ちょっと違ってる、
うん、
違ってるとか、
ちょっと響きがね、違いますね。響きが
ちょっとずれちゃってる気はするけど、うん、そういうルールで行くならば仕方ないね、確かに。
仕方ない。
広東語で言うとモバンファーだね。
そうですね。そうですね。
モバンファーラーっていう。
モバンファーですね。仕方がない。どうしようもない。
どうしようもないね、これは。
そうですね。そう。確かに、だって、ワトソンだけ、広東語読みにしてたら変ですもんね。
そうだね。
うん。
言えてる。うん。あ、それはちょっとすごい。なんか、謎がこう解けた。
そうそうそう。大発見でした。
これね、大発見。あの、これね、本当に心配になったから、奥さんにも読んでもらったの。これ、なんて呼ぶって。奥さんが香港人だから。
奥さんが香港の方だからね。うん。うん、
そしたら、わっそなーって言われてた。あ、やっぱりワトソンだよなーって。
そうですよね。ネイティブの発音で聞いてもやっぱり広東語の方がいいっていうね。
そう。
そうですね。あとこれってその設定はやっぱりこう型があるっていうことだったんですけど、そのお話の内容も結構型があるんですか、うん、そういうトリックというか。
あると思う。特にいくつかね、血文字の謎っていうのが一番最初だけど、
はい、
あのこういうストーリーもその書いてる、まあ、ダイイングメッセージ、
はいはいはい、文字がね、うん、
うん、ダイイングメッセージ、この第1話多分ダイイングメッセージから始まると思うんですよ、あの BBC のやつも、
どれも、へえ、うん、面白い、
うん、だから、でその読み方についての考察が、あのね、シャーロックが恐ろしいほどの考察を一気にしてしまうみたいな、うん、そういうストーリーだから、やっぱりあのかなりの部分そこに近いよね。
いや、このシャーロックの考察がいつもすごすぎますよね。
うん、
あの、パッと見て、どういう人か分かっちゃうっていう。あなたは何地方にいて、何々の時に戦争のなんか何の軍隊にいて、そこから帰ってきたでしょうとか、なんで分かるんだっていう。すごい、それが鮮やかだし面白いっていうね。
ね、その、すべての、その、この、シャーロックの良さってはそこだよね。そのものすごい洞察力っていうか、その、
はいはい、
ね、靴にちょっと泥がついてたら、その泥は、あの、こういう感じだから、ここを歩いてきただろうみたいな。本当にわかんのかよ、みたいな。
びっくりですよ。
いや、だから異常なほどの洞察力が、このシャーロックにはあるっていう、そこの面白さだよね。
そうですね。あと、やっぱり今回のパターンで言うと、やっぱりその頃から、
うん、
あの香港ってこう、なんて言うんでしょう、アジアの中心的な場所というか、もう中国からも 人が来るのも関係してくるし、なんかの犯人というか、なんかの組織が広州からどうのとか、シンガポールから来たりとか、
うん、
本当に、あ、で、そのインド人のね、あの警察官の人がいたりとか、うん、あとは子供の頃、中国の人だったかな、なんか孤児になってイギリスで育てられて帰ってきたとか、
うん、そう、それが警察のあれになってたんだっけ。
そうですよね、はい、うん、なんかそういう国際的な感じ、
うん、
今の香港にも通じるけど、当時からそういう空気だったのだなっていうのがちょっと面白いですね、
う
ん、
そうだよね、
うんうん、
いや本当そういうのもいろいろ分かって、あの楽しめるよね、
うん、
僕はね、あのそういう意味で言うと、あの最後の方にあった、
はい、
あのストーリーで、あの急流城跡っていうの、急流城が出てくるよね、
はい、
急流城祭っていうのかな、
出てきますね。
いや、あそこ、あのあそこが僕は一番良かった。なぜかっていうと、
あ、はい、
あの直子さんはさっきワンチャイの方だっけ、あの、はい、あの香港サイドに住んでおられますよね。
そ
うですね、
はい、
で僕九龍サイドじゃないですか、
はい、
で九龍サイドあんまり出てこないんですよ。
あ、このそうですね、あの後半ならないと出てこないんですよ ね。
あそこで初めてかな、あそこにようやく出てくるって感じなんですよ。
はいはい、
だからあのあそこまで来た時の方がよりこうなんか親近感湧く。
なるほどなるほど、こっちに来たっていう。
そう、ヤマテっていうと、
ヤマテが出てきましたね、
うん、出てくるよね、ヤマテ、あ、なんか近いんですけどみたいな。ハリウッドロードって言われるの、なんか海の向こうの話って
。海の向こう、
さかなか 2,30 分で行けるんだけど、行けるんだけどそんな感じ。でも
フェリーで渡った向こう、
ね、うん、ヤオマーテって言われるとさ、毎日俺歩いてるんですけどみ
たいな。ここに来たって。
そう、
確かに。あとそうだな、私これどの話だったかな、あのね、ね、そのホームズが、ホームズとワトソンが対する相手がに初めて会った時に、その中国の強撃のマスクを、
はいはいはい、マスクをしてる、
そう5人がしてて、
うん、
で誰が誰だか分かんないようにしてるっていうあの部屋の描写が、
はいはい、
うん、これすごい面白いなと思って。
面白かった。
なんかこうそこ以外にもやっぱり服の描写が結構細かい、
うん、
その偉い人はちょっとそういうきらびやかなあの刺繍がどうのとかね、
うん、
あの当時の服装の感じをこう頭の中に描かせるような描写が、ね、
いや本当そう、
すごい面白い、うん
うん、あのあそこの描写っていうのは本当にあのよかったね、
うん、
あの布地と同じ色の糸で刺繍するっていうパターンとか、
はいはい、
黄色とかその紫とか、本来その高貴な人しか使えない色ので刺繍するとか、あれ、ね、あのあたりって本当すごい、うん、あの細かくてあの勉強になった。
あ、勉強になりますね。
うん、
これね、映画化とかドラマ化してほしくなっちゃう内容ですよね。ああいうシーンは見たいですもんね。
うん。うん、でもあの日本語訳この、何さんだっけ、この人がやるべきだよそれ。
うん、ああそうですね、あの字幕
じゃないとこんな難解なあの物語の翻訳、例えば字幕にしろ吹き替えにしろ無理だよ普通の人じゃ。
これはそうですね。うん、まあ、うん、あの絵でごま、あのカバーするしかない、ごまかすって言っちゃった。
そう、まあね、視覚的なあれがあるからだいぶあれだけど、でもやっぱりちょっと普通の人じゃ、あのだからこれなんていう の、 あの例えばよくあるパターンだけど、日本のドラマで、
はい、
あの大阪の人を、関西弁の人とか大阪弁っていうか、そっちの人を東京の人がやった時に、
はいはい、
東京の人が聞いても別に普通に大阪弁なのかなって思うと思うんだけど、
はい、
本当に大阪の人が聞くとその大阪弁ないからみたいな、こう突っ込みたくなるような大阪弁ってあって、それってドラマにこうどうしても入り込めない一つの理由になっちゃうんだけど、この ね、清朝時代の香港で広東語とプートファが入り混じって、それを日本訳するっていうような、こんなあの入り混じったものを誰かがやると、そりゃツッコミどころ満載になっちゃって、
確かに、
だからこの人がやるべきだよ、船山さんが、あの翻訳からあの、脚本まで。
これでも字幕もね、そう思いましたけど、うん、よく考えると役者さんが大変ですよね、多分ね。
いや大変だと思うよ、
大変ですね、うん、誰がホームズをやるのかちょっと分かんない、香港の俳優さんとかで思い浮かばないけど。
だよね。
あ、でもこれあれなんですよね、舞台化はされたんですよ一回香港で。
あ、そうなんだ。
はい。で、私去年だったかな、舞台で
香港で。
そうです、そうです。
何語でやるんだろう。
あ、これでもだから多分広東語じゃないですかね。
ワトソンとホームズは、フワルは多分会話はプトファーでしょ。
プトファーで話してますね、きっとね。
だよね。
確かにそこ全部再現しちゃうと、
うん、
なかなか見るのにかなりの語学力が使用される。
あの、でもさ、全然話ちょっと飛んじゃうんだけどね、
はいはい、
あのドライブマイカーっていう、
はいはい、
あの
映画ね、
うん、村上春樹のね原作の映画、はい、あそこの中で、あの家福さんっていうその主人公っていうか、彼が演劇をやってるんだよね、はいはいはい、舞台
を。ワークショップのところ、
うん、で、はい、そこで演劇をやるときに、その配役を決めるときに、配役は何人でもいいんですよ。は
い、まあ、確かにそうだった。
そうだったでしょ
う。
で、
うん、
どうやるかっていうと、で、あの舞台の、あの舞台の一番上に、多分液晶だかなんか分かんないけど、
はいはいはいはい、
そこに、あの、役が出るんですよ。
ああ、そうですね、そうでしたね、確かに。その方式、
キテレツさん。だからあれ、ほら、あのなんていうの、ろう者の方、あの、
はい、
韓国の人で、言葉ができないから手話でやるんだけど、手話者と、日本語の人とが会話するとかっていう、本来絶対にありえないシチュエーションをあそこ押し込めてんだけど、うんうんうん、それを全部解決してるのが舞台のどっかに翻訳の字幕がこう出るっていう、そういうのでやってたから、あの手法を取り入れば、
できますね。
うん、できなくはないなと。
できる、できる。見たい。いや、そのね、ちょうど舞台やってた時、私日本に確か一時帰国してて見れなかったんですけど、でも、うん、あのモリスさんが、作者のモリスさんが評判が良ければまた舞台やることもありえるって言ってたから、
あ、
やってほしいですけど。
ぜひ見に行きたい、ね、
見に行きたいですよね、面白そう、うん、この言葉が分からなかったとしても、その衣装とかね、
うん、
ちょっと実際に動いてる感じを見たい。
そうそうそう、だから、あの、うん、さっきのあのほらお面をかぶった5人の、
はいはい、
あれもあそこの、あのこのあの僕は実際の書籍ではなくて、うん、そのこれ Kindle で読んだんですよね、
はい、そうです、はい、
で Kindle のその、ショーっていうか、そのストーリーごとにこう一応ちっちゃな表紙がページの中にあって、
ああ、
ね、
うん、
そこに顔が、それはあるんですよ。
出てた
でしょ
う、うん、
あれを元に読むんだけど、はい、それがどれだかよくわかんない、実は。
確かに。
あのピエロみたいな役周りの人はこういう感じの顔 の模様になるんだよっていう風な記述があるんだけど、それがどれだか俺よくわかんない。
確かに。
あそこの表紙見るんだけどさ。
そうですね、
顔の写真はあんだよね、あれ。
ありましたね。Kindle だからすぐそこに飛べないけど、うん、確かにありました。
あったよね。
うん。
そう、それでね、探したんだけどね、探したっていうか、理解しようと、あ、これだ、194ページ目にある、新王府の秋分っていうのかな。
あ、これね、
うん、
新。あー、全部5つ出てるんですね、お面。
出てるんですよね。で、これが、その、あ、ピエロなんだろうなとかっていうのがあるんだけど、よくわかんない。
うーん、
多分、直子さんだったらわかると思うんだよね。その言葉と、そのあれで。
これは新たな楽しみが一つ、うん、ちょっと後で照らし合わせて見てみましょう、うん、面白い。
そう、
これそれぞれのページ、そのタイトル、うん、章のタイトルの下に原文のこのねタイトルを入れてくれてるのがなんかちょっといいなっていう。
それと挿絵がね、挿絵があって、
そうですね。
その挿絵も本当にいい感じの挿絵になってて、
うん、雰囲気が感じられる。
うん。
あとそうそうそう、風水の話とかも出てきたのはちょっと面白かったですよね。なんか西洋人は、
うん、
裕福な人は山の上に住むんだけど、はい、これは中国の風水に逆らってるって書いてあって、へえ、うん、そうなんだと思って、
だよね。あ、それそうそうそうそう、思い出した。今
面白かった。
うん、だって今みんな上に住む人お金持ちだよ
そうそうそうそうそうそう、山を背にするのじゃなくて山の上に上に家を建ってたらダメなんだよって書いてあって、へえ、そうそうそうなんだ。でその隠宅墓地は、うん、墓地がだから山の上にあるのはそういう意味なんだ。台湾とかでもそうなんですけど
そうだよね、
うん、
小高い丘とか山とは言えないようなところに結構あるよね。
そうですね、
うん、
あ、でもそれ考えると香港って山に墓地ってあります？あるのかな。
あの僕ほらドローンでよく撮影とかすると、
はいはいはい
はい、あの墓地があるところでも撮影したりするんだけど、はい、やっぱりその例えば、鎮井、あの、
はいはいはいはい、
青い頃の鎮井とかね、はいはい、あの橋があって、
はい、
そこの山、あのそこの橋を電車なんかで渡ってる時にこう斜面を見ると墓地があったり、
はい、
それから台北なんかに行くと、その、
はい、
なんていうかな、ちょっと小高い丘、
うーん、
みたいなとこハイキング的に上に上がるとそこにたくさん墓地があるっていう、
うんうん
うん、そういうのがあるね。
あ、
うん、だからあのそっちの墓地ってあの日本の人がちょっとイメージしにくいかもしれないけど、
うん、
その墓地って言ってもなんていうのかな、なこさんわかります？あの、囲ってある、
はいはい、わかりますわかります、うん、台湾はその形式ですけど多分同じかな。
あ、そうなのかな、その、
うん、
自分の領域みたいなのがあって、
はいはいはい、
日本だと四角くこう区切ってあると思うんだけど、
そうです、ね
はい、中華系は丸いっていうかちょっと
そうですね、あの囲ってその
そう囲ってある円形で囲ってあるところに、
うん、家じゃないけど、
そうそう、
そういう、
ね、それでその中にそのなんていうの、ほらっていうかそのなんか、
はい、
ちょっと穴が開いててそこに、はい、あのなんかその置いてあるんだよね、そういう、名前とか書いてあるものがね、
そうです
ね、っていう感じだからね、
うん、
うん、だからそのでもそうは言ってもその香港島なんかでちょっと日本っぽいような墓地っぽいとこもあるよね。
そう、あ、そうなんですね。それは知らない。
そう、なんかその、あそこまで巨大じゃなくて、あの、あれって相当なスペースがないとダメじゃないですか、
うんうんうん、
本来の中華系って。
そうなんですよね。うん。
でも、もうちょっとその都会に、その、もう少しその密集した、日本人が、あ、墓地だなって思えるような墓地もあるような気はするんですよ。
あ、
なんかどっかで見たこと、
そうですね、
あるでしょ
う。そう、密集してるのは結構ちょっとこの辺でも見るんですけど。
そう、香港島にはあるでしょ、そういうの
が。あります、あります。狭い感じですからね。
うん。うん、だあれの違いっていうのがよくわからない。まあ土葬、あ、ちょっとぜ、その田舎の方は絶対土葬だと思うんだけど。
ああ、確かに。どうなんでしょうね。うん、その辺の、うん。
ちょっとね、そこのとこまだ僕はよくわかってないから。
あとは何かな？そうですね。
あ、もう一つね、ちょっとあの、
はい、
ワトソンの、
はい、
あの、さっきのその下敷き、っていうか青写真っていうかそこのあれで言うと、
うんうんうん
うん、ワトソンがこれ必ずワトソンが記述してるんですよね。
ああ、そうなんですね。
そういう定義になってるんですよね、
うん、そうなってますね、はい、
うん、だから、BBC 版だとワトソンがその、アフガンだったかどっかで戦争で傷ついて帰ってきて、うん、トラウマがあってその自分の日常生活歩いてしてる時にこうなんていうの 例えば夜中にパッと目が覚めてわーっていうそのすごい怖かったシーンを思い出すとか、はいはい、そういうのがあって、それをその、精神科の先生にテラピストみたいなのに見てもらうと、まず自分の思ったことを書くんだ。で書き出すわけ。
へー、あ、そうなんですね。それが書いている、うん、
それがその事件簿になるんだよね。
はいはいはい。あー、そうか、事件簿ですもんね、シ、うん、ャーロック・ホームズのね。
そうそうそうそう。だからなぜそこ の、だからその、うん、今の BBC なんかだとホームページにこう書いていくんだよね、それを。
ホームページなんですね。
現代になってるから、そう。
贅沢なホームページですね。
そう、ブログっぽいやつで、それでそこにあのカウンターがぐっと上がって、お前今人気あるんだぞっていうのをあのホームズに言うわけ。でそれを見て今度あの依頼人が来るっていう、そういう状況になってた。
現代
で、それ現代っぽいでしょ。まさに現代。そう、あとね、うん、あの蜂っていうのがあるんだよね。あの、あの ホームズって、
はい、
養蜂っていうの。
はいはいはい。蜂を育てる、うん
うん。蜂の研究してるんですよ。
うん、
で、多分、オリジナルホームズも、あの晩年になって、
はい、
あの蜂を飼育するっていうか養蜂っていうの育てるっていう、そういうのをやるみたいなのがあるんだけど、それもその、あのシャーロック・ホームズとしては結構あるべき、どこかに、
なるほど、要素
あるべきな、うん、要素の一つじゃないかなと思うんだよね。だから今回は出てこなかったから、その第 2種っていうかにはもしかしたら出てくるのかなと思ったり、
出てくるかもしれないですね、うん、へちょっと他のホームズも見てみて、
そう、他のホームズ の全部見ようと思ったら大変だから、
そうですね、
あの1話目
を、ね、
1話だけ 見るの。なぜかというと、うん、1話がワトソンと知り合う、それからその家をあの、まあ、
借りる、
決める、それから、うんうん、借りる、それからそのなぜこれを書かなきゃいけなかったかっていうのを大体その1話に凝縮されてるんですよ、今回のこの、うん、あの弁髪の方もそうだけどね、はい、だからそこを見ると、はい、あ、こことこことここはあのオリジナルシャーロック・ホームズの部分を、取り込んでんだなってのが分かる気がする。一番。
じゃあ BBC のとちょっとその、うん、
エレメンタリー
かな、ニューヨークのエレメンタリーをちょっと見てみましょうかね。うんうん、
そう。
そしたら面白いかも。
アマプラで両方見れると思うんだけどね。
うんうんうんうん。うん、
ぜひ見ると、その、それで、ホリウッドロード
221がね。
いやが、ああ、そういうこと
ね。ここかっていうね。
ここか。わかると思うから。
うん、
ぜひね。
じゃあ、そうですね。うん、あと、また今度、その、場所巡りもしましょう。
場所巡り行きましょう。
はい、はい。それは、YouTube とかで出しましょうか、なんかね。
あ、ぜひ出そう出そう。
そうしましょう。
僕はあのハンディ持ってちょっとあの、あ、ここがハリウッドロード221ですよって言って、
そうですね、
やってみたいなと思ってるから。
最初の前半は結構集中してますからね、あの辺にね、あの
そうそうそうそう、
ハリウッドロードぐらいから、うん、あのアドミラルティぐらいまででちょっと結構できる
だよね。あのあそこら辺をよりこうあの読者に分からせるっていう感じで出てくるよね。
うん、そうそう、うん、公演とかね、公演とかね、うん、
面白かった。いや、
それも行きましょうっていうことで、
ぜひ行きましょう、
はい、は
い、
ありがとうございました。
この楽しいあの本を紹介してもらって本当に、
あ、そうですね、はい、皆さんもぜひ読んでいただければと思います。
本当香港に住んでる人は読むと楽しさは日本の人よりもより深まるような気がするね。
香港好きな人も、うん、
香港好きな人、
はい、
それから昔香港住んでたとかね、
あ、そうですね、
そういう人も、うん、楽しいと思う、
楽しいと思います、うん、はい、じゃあありがとうございました、
はい、じゃあ今日はこんなところで
、はいはい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。